イティブの
反対語。
こんにちは、ライターのとちおえみです。
デザイナーのすじです。
このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組です。はい、はい、今日はお便りをいただいております。どんな方から。
この友人である、とある女性、まあ、同い年の女性の方なんですけども、
はい、ありがとうございます。
今、奈良の結構山奥の方に住んでる人なんですよ。
うん、
3児の母ですね。
すごいよね、
全員男の子、大変です。本当、一回遊びに行ったことあるけど。
そうなんだ。
遠いよ、
奈良は。そっちが大変。
それも大変だし。
3人いたら大変でしょうね。
でしたよ、本当、うん、っていうので、ポッドキャスト聞いててくれててですね、
うん、
で、まあ楽しいねと言ってくださいまして、
ありがとうございます、
はい、でぜひお二人に、相談したい内容がありますということで、うん、お便りいただきました、う
ん、はい。でちょっと私がね、読ませていただきます。すごい長いあのメールを、はい、まあ、すごいっていうか、自分で読めばね、
うん、
目読すればそうでもないんですけど、ちょっと喋ると結構長めなので、
はい、
抜粋していきたいと思います。響吉さんですね。
はい、
はい、通じ部長さん、いつも楽しく拝聴しております。通じの常に自信なさげなスローな喋りと部長さんの一刀両断的なアップテンポの喋りの対比が過去笑い、とても面白いです。そんな2人にこの議題でお話ししてほしいなと思って投稿させていただきました、テーマは人はなぜブログや SNS に投稿するのかということですね、
はい、
でちょっとあの省略をしまして、この方も結構ブログを昔書いていたと、
うん、
でも、自らブログやってますと言ったり、友人などから見たよと面と向かって言われたりすると、なんか私の知らないところで裸を見られてるような恥ずかしい気持ちになるのですと。で、今は、自分だけの日記というか手帳につらつらとあったことを記録していますということなんですね。でなんで書かないブログやったり SNS をやらない人がいるのかなというと、現実の世界が忙しい、または充実しているから、何ももう一つネット上の世界まで作らなくていいということなのかなと美吉さんは思ってるということですね、
うん、
でも私たちは以前の今しか書けないってどんなものっていう回で、
私たちって
私と通じ ね、
はい、
結構自分に向けて書いてるところあるよねみたいな話をしていたと、
うんうん、
なのに辛いことをそのまま辛いと出せないのはどういうことなのか。これはあの 別の時の孤独の
回
の時に ね、
電通の女の子が自殺した時の、
うんうんうん、
あの子のブログを読んだ時に、うん、すごく辛いはずなのに、そういうふうにそんな辛そうな文章でもなかったんですよね、
うん、
それを受けての話ですね、これは。
まあ、あと私もそういう鬱っぽい時のブログに、
そう、
辛いことは出せないよねって話をしてて、うん、それってなんか矛盾してないってことなんですかね、うん、だったら手帳に好きなようにね、響吉さんはね、好きなように書いたらいいんじゃないのっていうことです、うん、でさらにブログに書いているのに自分のために書いていて、周りから何も反応がなくなってもいいのですかというのがすごく疑問だ
すごくジレンマを感じますね、
この点、うんうん、はい、であと、まあ、締めに入るんですけど、あとちょっと話はずれますが、過去の投稿恥ずかしいと思うのは悪くないことだと思います、辻ってことですね自分が成長しているという証拠なんじゃないかなと思うからです。
違いにそれは賛同はしませんが。
あ、そう、はい、成長しているから
でしょ。成長ではないですね。もうすでに書いたその場で恥ずかしいっていう時がありますから僕は。
そうなんだ。そので、あとですね、ちょっとこれはちょっと呼ばねばならないんですけど、追伸、部長さんのそれってどういうことと、通じの何気ない一言にもきちんと深追いしていく姿勢、いつも見習わなきゃなと思っています。ついその場の流れで意味が分からなかったり、そうは思わなくてもうんうんと言ってしまうので、さすがライターさんだなと感心しています。ありがとうございます。
なんでこれは言わなきゃいけないっていう
これは言わなきゃいけませんけど、褒めていただいたのでありがとうございます。ありがたく頂戴します。
すごいな、すごいメンタルだなな
んで
褒めてる部分をぜひ読まなきゃいけない。
いけませんよ、それも。なかなか褒めてくれる人がね、多いわけではない。そう頑張らないといけません。はい、
はい、
でどうしようか。
率直な意見として、うん、まあ、あのブログ続けてたりする人もあるあるですよね。この承認欲求感とかさ、
あるあるある、そうそうそう、
それでそれに対してちょっと足を引っ張るじゃないけど、そんなことやって何が面白いのっていう人もいるじゃないですか。
あ、私いたかな。
あ、そういない。いや、なんかその人気者になろうとしてんのみたいなのってちょっとネガティブな意見として出てきたりしない？
そうなんだ、私人気者じゃないからじゃないかな。じゃあ
人気者になろうとしてるじゃん。
え？
人気者になろうとしてるわけじゃん、そのブログとか SNS でいいねをもらうっていうこと。
だから私が人気者じゃないからそう言われたことがないのかなってこと、うん、
でも反響があったら嬉しいでしょ。
あ、嬉しい嬉しい。
そうそう、そういうことする。そういうのって
イチャモンつける人がいる？
イチャモンじゃないんだけど、そういう人は少なからずいない。
うんうんうん。
そういう、
あ、まあでも SNS 批判する人はいるよね、
う
ん、であと
そうそう、
お互いにいいねを押し合ってるみたいな、ちょっと
ね
寂しい感じするよね、
うん、あ、別に僕はネガティブな意見として言ってるわけじゃなくて、
うんうん、
そういうのってまあ実際あるじゃないですか、
うんうんうん、
ツイッターの何が面白いのみたいな、
うんうんうんうん、
ディス意見っていうか、
ああ、ああ、ああ、
そういうのは実際あると僕は仮定した上で、いいと思うんですよ、その承認欲求感っていうのは正当化されて、
うんうん、
でも今の話を聞いてるとそれが当たり前みたいね、土地さんの中では。
何が
承認欲求されるっていうことが、承認欲求っていうものがあるっていうことに別に疑問を感じない？
私、SNS 承認欲求疑問を感じる。
ああ、そう、
うん、ちょっと待って、質問
いや、途中から俺もブレてきた。
私ね、ちょっとこの、もうね、ブログとか SNS に関しては、
はい、
いろいろ考えて何周もしてる感じがあるわけ、
うん、
私にとってね、
はいはい、
で、もともとあのね、この方みたいにずっとノートに日記を書いてたわけですよ、
はい、
で、もう小学校多分5年生ぐらいからね、
うん、
ずっとノートに日記を書いて、もう最初はもう好きな人の話ばっかり、
うん、
書いて、で、その後は友達の話を書いたり、たまに詩を書いてみたりさ、
うん、
していて、で、インターネットが出てきて、パソコンを初めて買って作ったのが自分のホームページで、
うん、
ブログができる前にもうそこに日記をこうアップしてたわけ、
うん、
だけど誰にも言わなかったんだよね。
うーん、
だから逆にね、こういうこの方はブログを書いていて人の反応を楽しみにしていたわけだよね、
はい、
友達とかのね。私はさ、誰にも言ってなかったから、でインターネットで誰かに見つけてほしいと思ってたわけ。
うん、そこまでは僕も一緒ですよ。
あ、本当？
誰にも言わない時の感覚ってどういう感じなの？でも
知り合いには知られたくないんだよね。
ああ、
うん、多分裸、そうそう、多分ね、知り合いに裸見られたら恥ずかしいけど、
うん、
全然知らない人に顔隠して裸見られてもそれほどでもないかもしれないよね。
まあ、
今としてることは分かる？
分かるよ、分かりますよ
そういうことかもしれない。だから非常にまあ恥ずかしい気持ちがあったね、
うん、僕もなんか絵描いたりした時に、
うん、
自分のアカウントで発表するの嫌ですもん。
うんうんうんうん、
友達がフォローしてるそのアカウントではフォロー、発表はしない
ですからね、うんうんうんうん、
だからそういうことでしょ。
そっかそっか。じゃあ今も通じはそうで、私はそこをとりあえずやめたんだよ。
ああね、やめましたね。
匿名をやめて。
すごいですね。
パカーンと開くようにして、で、でもね、やっぱりこの反応は確かに気になるんだけど、
うん、
でも反応を目的にしちゃいけないってい
う
気持ちあるよね、
うん、いやそう、
うん、ない。
反応は
リアクションを求めて書く、
結構それが書く糧になってる。
全て
全てとは言わないですよ、
日記の時も。
日記の時はでもな、受け狙い、
うん、ああ、やっぱり人のために書いてるんだ。
あるよね、こんなことがありましたよって、なんだろうな、全然話違うんだろうけど、ちょっとこの話になると思い出さずにはいられないことがあるんだけど、
言ってください全員に。
まあ大した話じゃないんだけど、うん、ちっちゃい頃ね、すごい、
うん、
姉と二人で毎年、クリスマスの特定の番組を見るっていうのがクリスマスの日課だったので、
うん、
決まり事だったので、
うん、
それが始まるある年のクリスマスの日に、
うん、
それが始まるのに姉がまだ帰ってきてないと、
うん、
その時にすごいね、その早く帰ってこないと始まっちゃうよっていう気持ちになったのね、すごい、うんうん、これ この話と関係あるのかな。でもすごい思うんだよねその時のことを、
うん、
その時初めてそのなんで自分一人で見りゃいいのに姉が帰って姉と一緒にこれを見なきゃいけないと俺はすごく思ってるんだろうっていうのを、その幼稚園だか小学校低学年の時にすごい思って、
うん、
その時の気持ちが今でも忘れられないのよ。その
自分でびっくりしたんだきっと。
そう
だからなんでこんな感情になるんだろうと。
そうだから日記書いてる時とかも誰かに期待してほしいとか、うん、なんか読んでほしいみたいなそういう気持ちがあの時と同じ気持ちで書いてるような気がするの。わかるかなこれ。
すごくわからない。
わからないよね。俺もどう説明していいかわかんないんだよなこれ。
でも誰かが横にいる感じなの。
そう誰かが一緒にいないといけない
っていう。見て見てって感じ。
見て見てって感じ。
ああ。
そういう感じをもうずっとしてるよね。
お姉さんに書いたものを見せることは日常的にあったわけ？
別にあないない。シスコンとかそういうことでもない。
そんなこと全然言ってないけど
ね。いや今の話の流れだとなんかそんな感じになる。
全然そんなことないよ。
そうなんだよ。
じゃあでも作るそれを作るのとねそんな直結しない気がするけどね、うん、テレビを見るのとさ
何かしら書いたり作ったりしてるとき誰かの顔が思い浮かんだりしない？こいつはには受けるぞとか。
あでもね私のブログを好きだよって言ってくれてる人がいて、
うん、
その人の顔は浮かぶわ。
浮かぶよね。
浮かぶ浮かぶ。
まあでもその人のに楽しんでもらういたいっていう気持ち。
だけどその人を楽しませようと思って書いたら歪むなって思って、
うん、まあそうだよね。わかるわかる
わかるでしょ。
わかるよ。
こびるようになっちゃうってかさ。
そうね。
その人にこびたネタにしちゃうと多分余計つまんなくなるので、
うん、これ難しいんだよな。わかるんだけどそいつにより受けたいっていう気持ちもあるのよ。こうやったらこいつもっと面白がるぞっていう。
ああ、まあ、そうなんだ。
こいつ不特定多数の時もあるんだけど、
うんうんうん、一応その面白ポイント握ってるっていう感じなの。
そうそう、そいつにだけ受ければいいやみたいなところがたまにある、
あるかも。でもそのさバランスだよね。だから楽しませたいけど、
うん、
やっぱいつも受けることばっかり狙ってるとなんか、
まあ、
自分が出せなくなっちゃうっていう。
もちろん自分は出すんだけどね、
うんうんうんうん、
自分出した上で。ああまあだからこの辺は本当バランスだから難しいんだけどさ、
う
ん、
そうそうそう。だから私たまにすっごいどうでもいいのさ、
うん、
ブログにアップしたりするんだよ、ね、
それは自分でもどうでもいいなと思って。
私にとってはすっごく気になってるんだけど その顔が浮かぶ人にとっては全くどうでもいいだろうなみたいなやつをアップしたりする。
それはいいんじゃない、自分にとって重要なことであれば。
あだからいいんだけど、うん、だからそのリアクションだけを目的にしたらいけないなっていう気持ちがやっぱりあるんだよね。
そうですね。
あの
これ誰も分かってくれねえだろうなと思ってとりあえず投げてみるみたいな回もありますわ、
ね、うんうんうんうん、そうそう、
それに反応してくれた時の嬉しさったらないよね。
確かに
ありますよ。そう
確かに
4コマ漫画書いた時にえらいこれの意味分かってくれたんだって反応があった。
あるね。
あるよね。
そうそう、それはでもそこでさ、
うん、
ダメ元で投げないともらえなかったわけじゃん。そうね、うん、やっぱそういうたまにそういうなんか思いがけないヒットがあるからさ、
あるからね、
やっぱりちょっとこう乱射しておかなきゃ
いけない。
そうそうそう
そうですね。
そうだよね。このさ、
はい、
なんだっけ、自分のために書いているのに辛いことをそのまま辛いと出せないのはどういうことなのかってあるんだけど、出せないよねそんなに。あ、まあ、私だけだったっけこれ、私の話だったっけ。
言ってましたね。
そうそう、
辛いことを辛いとそのまま、うん、この時は多分なんだっけ、
鬱っぽくなった時の話ね。
出さないっていう話になったんだっけ。
そう、あんまり出さない、
それなりにエンターテイメント感、エンターテイメントしたものを出す、編集したものを出すっていう感じ。
うんうん、なんかね、日常的にも、うん、あの日常的に会ってる人に、
うんうん、
まあ、毎日辛いんだよなんて言って暮らしてなくて、冗談も言うし、
うん、
面白いことも言うので、そういうことをやっぱり日記に書くんだよっていう話で、
うん、
でも本当に辛いことを辛いまま書けないのはやっぱりでも あのあれだよね、ネットで誰でも見られるからですよ、まさに。でね、手帳にね書くと、
うん、
読み返すのがだるいんだよ
やっぱつまんないことって読み返してもつまんない。
あ、違う、それはユーザーインターフェース的なところ、あ、つまり手帳って物理的に持ってなきゃいけないし、うんう
ん、具体的に読み返すのが億劫って、
うん、読み返すのが億劫ってこと、はいはい、で例えばエバーノートとかに書いたこともあるんだけど、
エバーノート
ってクラウドのメモ帳ね、
うん、
それもすごく読みづらいし、
うん、
あとたまに本当に鍵をかかったブログに書いたこともあるんだけど、うん、それもさ、なんかたまにほらパソコンとかで開けっぱなしにしてたらさ、
うん、
夫に見られちゃうかもしれない、すごい危険のね
あ、それこそ手帳なんでね、すぐ
誰でも見られちゃうし、ね、手帳もやばいよね。だからだったらちょっとオブラートに包んで分かんなくして、
ね、
ブログに書いた方が本当にいつでも読めるっていう、そのまあただ単にそれ使いやすさですね、私の場合は。
本当に本当に読まれちゃダメなこととか書く、何かしらに。
だから読まれない自信があったら書いちゃうよね。
あー、そうか、
うん、
人格疑われそうなこととかね、子供の頃よくあるじゃないですか、こいつだけは許せないみたいな恨みノートみたいなの。
あ、
もう大人は書けないよね。
あ、でもね、あのね、書いたよ。あの、嫉妬がどうもね、
うん、
あの自分の中でしっくりこないことがあって、うん、まあ、誰か羨ましいと思うんだけど、うん、言えないし、
うん、
なんか自分の中で認めたくないし、
はいはい、
だけどそれを一回認めてしまわないことには乗り越えられないと思って、
えらいね、
バババババババとかいうことがありますけど、
すごいな戦ってるな自分と
戦って
る
か、あの、解消したいよね、やっぱそういうのはさ、
すごいね、嫌いな人と向き合うのって超エネルギー使うじゃん。
嫌いじゃないんだよ。
あ、なるまあまあ、例え
ば羨ましい。あ、でも嫌いな人もね、それやるよ私。
すごい、ちょっと話、
そうそう、たくさんネタがあってね、
そうですね、まとまりませんね、
そうですね、2回に分けるのもちょっとあれだもんね、
ちょっと中途半端な感じになっちゃいましたね。もうちょっと続けますか。
続ける、もうちょっと続ける、いいよ。そのなんだっけ、
それで周りから反応がなくなってもいいのですか。
周りから反応がなくなったらね、
うん、やっぱりやだよ。
やだけど私、周りから反応がなくなっても書くだろうなとは思う。それはまあ日記と一緒だから、
うん、
日記帳と一緒だから。
ただそれが外に開いてるかだけの違いですか。じゃ
あ誰も読まなくなったら、
うん、
自分でそういうふうにあの結論付けるだろうね、
うん、でも出し続ける、
まあ、てか書き続ける、
うん、
アウトプットはすると思う。もうずっとさ30年くらいやってるわけじゃん。
やっぱそれは
四半世紀以上ですよ。
とちおさんと、とちおさん筋金入りだから
筋金入りのね、気持ち悪い感じですね、
うん、ちょっと違うんじゃないかな一般的な SNS 承認欲。
あ、そりゃそう、そりゃそう、そりゃそうよ。私の場合を語ってるだけ、
ね、ネットがあってブログっていうシステムが生まれて
、うん、
あ、なんかこういうのやってるんだ、あわーいって、にわかに、
うん、
ブロガ
ー、うん、
とはちょっと話が違います
ね。あ、そうそうそうそう、
まあ、
もちろん、
まあ周りから反応がなくなったら普通はやめますよね。
確かに確かにね、
もう飽きてきちゃうだろうしね。
そうだよね、
うん
うん、でもツイッターでさ反応なくてもずっとつぶやいてる人もいるよね、ツイッターぐらいだったら。
いやー、なんか、まあ、フォロワーがいる限りはやるんじゃないかな。
あ、そっか、見てる、うん、そうだよね、フォロワーがいたらゼロじゃやんない
から、ゼロじゃやんないだろうね本当なんだろうな、トークスの中に向かってずっとつぶやいてるみたいな行動じゃないですか。
そうだよね、本当にログだよね。
ね、
あ、私ログが好きなんだよな。
そのテーマ、俺も日記を書いてた頃のことを思い出すと確かにそうかもな。椎名誠が好きで、
うん、
昔の詩小説とかずっと読んでて、
昔の冒険のやつ、
あ、冒険も読むし、
うん、
銀座であの共同生活やってた時とか、だからそばが一杯何円だったとか、
うん、
そういう話がどんどんリアルに出てくるんで、
うん、
あ、この時代ってこうなんだってい
う、
すごいそれがね、歴史書というか、
うん、
すごい重要だなと思って、俺がこの時これがいくら、タバコがいくらだったみたいなことは書いとこうかなっていう意味で、
うん、
そういうのを創設して書こうとしてたね。
なるほどね。
それしなくなったからやめちゃったのかな。
あとさ、やんない人はさ、現実の世界が忙しいとか充実してるから、
うん、もうあるでしょうね。
うんうん、なんかさ、まあ、ツイッターと フェイスブックでまた違うと思うんだけど、
うん、
フェイスブックの場合はやっぱり人脈は別にいいやみたいな人はやんないよね。通じもあんまりやってない気がするけど。
人脈ね。
そう。
やないね。
でさ、会社員の人はさ、まあ、正直そんないらないのよ人脈。だから。
あ、なるほどね。
フリーとかね。そうそうそう。フリーランスの人でガンガンやってたのに就職してやんなくなる人とかもいるし。
なるほどね。ああ、なんかじゃあ。すごいビジネスな感じしますね。
Facebook はすごく私はビジネスのためにやってるのが多い。
もともと卒業アルバムだったのにね、あれ。
あ、そうなんだ。
みたい。
へえ、そうなんです
ね。あとでもやんない人は一回もそのバズったことがないというかさ、
うん、
わーって反応してくれて嬉しいみたいな感覚ってあるじゃん、
うん、
ああいうのが、まあ、経験したことがなかったりするんでしょうね。
へえ。
そうは思わない。
その経験が楽しくてやってるってことでしょ。
中毒性はあるよ。あれはあ、ない。
私バズんない。
うん、バズんないけど俺もそこまではでもなんか反応がうわってなると、うわなんだこ の, あの認められてる感みたいな。
へ
え。あれ？これ反応ないか。
え？
いや、反応してくれるかと思ってたけど、そんなことないんだ。
多分ね、私はそこに一喜一憂しないようにセーブしてんのかもね。
へ
え。やっぱそこを目指しちゃうとずれちゃうから。
そうなんだ。
うん。
ずれはしないと思うけどな。ずれちゃうのか。
ずれるよ。
うん、
で、だんだんそのほら、受けるブログを書いていて、受けよう受けようとして苦しくなっちゃうとかよく聞くじゃん。うん、
ああ、なるほどね。
うんうん。でこの話を受けるとかもう大体鉄板ネタがついてくると、うん、それで、でそのそういう苦しくなっちゃうのを最も避けたいわけ私は。
なるほどね。
書くことが大変になるのがね、うん、楽しみが奪われるってことじゃん。
なるほどな。
なるべくこう一喜一憂しないように。
一喜一憂ね。一喜一憂するでしょ。しないのか。
で一喜一憂しないようにしようと日々心がけて
る。心がけてる。いやー、俺はそこは無理しないで喜べばいいと思うけどな。
あ、もちろん喜ぶけど、
うん、
ちょっと難しい。
難しい。
そこまで。
いやー、僕は褒められたい。
じゃあこんなところで。
そうですね。長くなりました
ね。はい、長くなりました。
答えられたんでしょうか。
そうそう、またね、まあ、これ答えてないじゃんっていうのがあればまた通じ宛てに送ってください。はい、では告知です。
はい、
クリエイティブの反対語はツイッターもしております。よろしければフォローとか、あと感想のねリプライとかいただけると嬉しいです。
はい、
あとお便りも募集しております。ツイッターの説明文からもいけますが、あとポッドキャストの説明文 の, あのフォームからお送りください。以上、とちおえみと
通じでした。